そしてナムさんが7歳の頃、阪神淡路大震災が起こります。市営住宅に住んでナムさん家族の家は少し傾いただけだったものの、中はぐっちゃぐちゃで住居することは不可能で、避難所生活が余儀なくされました。小さかったナムさんはその当時何を感じたのか、ではインタビューをお聞きください。
外国人が住んでいたんですけど、たくさんの、
はい、
そういう避難場所とか、うん、看板とか、そういうどこに行ったら避難できますよっていう、 こう情報がなくて知らされてなくて、はい、まあ、みんな避難所とかどこに行けばいいんやろうとか、うん、食料はどっかもらえるやろとか、そんな情報もなかったから、
はい、
そんな中であの避難所見つけて、ここ行ったら追い出されたり、うん、まだちゃうやんけみたいに言われたりして、場所を転々としたら、やっぱまあベトナム人の人たちが集まる避難所があって、そこでまあ避難してて、はい、だからなんかそういう対策は地震が起きてから練られたみたいで、こういう状況があったのでこういうことしましょうっつって、はい、でここの FMYY とかこのボランティアの人たちも地震起きてからそういう看板作り始めたり、
はい、
地域にベトナム語とか中国語、韓国語、英語をどこ行っても分かるように、
はい、
看板作ったりとか、駅前に、うんうん、そういうことしてます。当時の地震の時は僕的にはあの楽しかったです。小学校1年生やって、まあそういうみんなが集まるってこともないし、はい、みんな一緒に決まった日にちに自衛隊が作ってくれた銭湯にみんなで入るっていうこともないし、うん、はい、みんなでお祈りしたり、みんなでご飯食べたり、
はい、
そういう状況が楽しかったですね。
避難所では日本人とベトナム方とかっていうのは分けられたんですか、それとも自然と分かれ
て、自然と分かれてたし、まあ、ベトナムの人も数が多かったんで、
はい、
あの僕たちは技術室に避難してました、
うん、特に困ったこととかはなかったですかね。
多分俺が大人やったらめっちゃ困ってたと思うんですけど、
はい、
で子供やったら困ったら大人の人に言えばみたいな。
ナムさんから見て、うん、その当時両親と一緒に避難所に生活してて、うん、大変そうだなとか思ったことはありましたか。
そうです、みんなの食料かな、うん、
はい、食料は支給されるの、
支給されるのはあって、インスタントラーメンとかあって、
はい、
俺もだからちっちゃい割にこう、これって俺が食べたらみんなの食べるなくなるなとか考えてて、うん、
やはり雲を明るく乗り越えるベトナム人の特徴であるように、ナムさんは避難所生活が楽しかったと話されていました。配給や生活補助は主に自衛隊が行っていたそうです。インタビューにはなかったのですが、避難所生活中に食料が尽きてしまって、日本人が配給を待つ中、ベトナム人同士に崩れた家の中に入ったりして食料を探しに行ったというエピソードも話してくださいました。家の中から取ってきたお肉を公園で焼いて食べていたりして、日本人に注意されたこともあるそうです。その話を聞いて、私は考え方の違いなのだなと感じました。ベトナムの方は生き残れたことに喜びを感じ、今はみんなと楽しく過ごそうという考え方なのですね。ナムさんも小さかったので、両親がしていることは当たり前と感じ、そんな行動をとっている大人たちを見て、生きる知恵が出てきたのではないかと考えたそうです。